その粒子は確かに亜鉛の非常に微結晶であるということを確かめまして、しかも圧力をだんだん下げていくとその亜鉛の粒の大きさがこの直径100オンストローム以下にできるということを確かめたわけです。でもちろんそれが確かまった時は戦争はすでに終わっちゃって、そのマルケの計画からとは無関係になったわけですが、これはまあ、今でも私大変いい研究だったと自信を持っているわけです。1962年になりまして、ある日のこと東大の久保良吾さんに会いましたら、久保良吾さんが今その金属微粒子の理論的研究をやってるんだと、それが非常に面白いんだと、それじゃあ久保さん そんな微粒子を一体君はどうやって作ろうと思ってるんだと言いましたら、久保氏は俺は理論家だからそんなことは考えないと、こういうものがこういう性質を持ってるということを指摘すればそれでいいんだと、でもしやりたいなら実験家が勝手にやればいいじゃない。で私はまあさすがにその一流の理論家っていうのは違うもんだと思って非常に感心して、こっちは一流の実験家になろうと思って、そんなら俺がその金属の微粒子を作ってみせると、もうそこで言ったわけです。それでその顕微鏡で見ましたら非常に美しい結晶があるんで、私はその結晶の美しさにまあ呆れたというか驚いたわけです。それからこれからそのマグネシウムの結晶のその面白いやつを少しお目にかけようと思うんですが、これはちょうど六方対称の結晶をその六方軸の方から見たのが、まあこの結晶を集めますとこんな風なのが見られます。でこういう結晶というのはこれはまあ未だかつくて知られていなかったこういう形でありまして、初めはこんなものは嘘だと言われてたんですが、これは本当にこういうのがあるわけです。微粒子グループのシンボルマークにこれを使っております。でこれがこのベリリウムの量計12面体の電子顕微鏡写真で、この大きさがこのちょうど 0.25 ミクロン、つまり光の波長の半分ぐらいですか。ですからこれ光の波長ぐらいの大きさの結晶、非常に綺麗な結晶です。それでこの量計12面体という外形はこれは六方対称ではない、ベリリウムは六方対称の結晶で甚だ不思議なんですが、よく調べてみますとベリリウムは溶融点のすぐ下では耐震立方格子を持っています、鉄と同じです。からこのベリリウムはその溶融点のすぐ下でこれができて、それで外形はそのまま保存されて内部は六方晶形のベリリウムにそのトランスフォームしたんだという、そういうこの歴史がこの結晶から分かるわけです。一種のまあスタンプコレクションみたいなもんだと。しかしこのスタンプコレクションたるやですね、世界中のどこにもないということはこの非常にこの自慢していいと思うんです。我々だけしかこのスタンプコレクションは持っておりません。我々はどういう条件でどういうものができるっていうことを今やつかみつつあるわけです。ですから今にこのどういう外形の結晶を作るということをコントロールできる、大きさもコントロールできる、外形もコントロールできる、なんて言いますか、きっかけをつかんでおるということが非常にこれからの問題として重要なわけです。しばしばその多くの人が基礎物理学に対して応用物理学ということを言われるんですが、私はそれは極めて不満でありまして、基礎に対するのは応用ではない、基礎に対応するのは抹消なんです。その前にこの純正物理と応用物理はどう違うかというんですが、純正物理というのはこれは研究費をもらって使えばいいんだと、それが純正物理です。応用物理というのはどういうのかというと、自分でお金を儲けないでもいいけれども、自分は研究費をもらって使うだけでもいいけれども、誰かを儲けさすとか、つまりどっかで儲けるというそういう魂胆がなければいけない、それが私の応用物理ですから、その応用物理が基礎的であれば、その後その後に続く抹消に対してその抹消を伴ってこなきゃいけない。基礎をやったらその基礎はそれから後のたくさんのものに影響を及ぼさなきゃいけない。で自分の仕事がもしそれ以後他のことに影響を及ぼしていないというならそれは真っ白だと判断しなければ。だからこの超微粒子の研究というのはいつでもお金を儲けるということを根幹に置いて
できるだけ基礎的なことを我々やってるつもりなんだよね。そのまあ私としては自分が応用物理屋になったというそういう立場から割に気持ちのいい研究であると。そのサイエンスの研究というと皆さん全て客観着実だけをがサイエンスだと思っている。もし思ってらっしゃったらそれは大間違いだと。もっと直感を働かせて何かそこに夢を持って何かを描いて、それでその上で今度はその歯車を正確に働かせてそれから何かを獲得するというのが、まあ、サイエンスなりエンジニアリングのテクノロジーの、まあ、面白いところだと私はそう思ってるわけです。そのまあ甚だささやかではありますけれども、この微粒子の仕事というのは、まあ、私の一生の中でやった面白い一つの、その実験であったと、そう考えています。